はい、こんばんは。ホップキャスト JP、大場陸です。今日は2020年10月23日。今、夜の11時45分です。今日はね、もうお風呂も入ってからの収録。結構遅い時間ですけども。普段だったらね、この時間寝てるんですけど。ね、明日から、ちょっと出かけるんで、その前に、今週末のこと、話しておいちゃいたいなと思って、今日ちょっと収録始めてみました。今日実はというか、ちょっと機嫌がいいです。機嫌がいいというか、いいことがあって気分がいいです。はい。いろいろ、開業に向けて、準備を進めてるんですが、今日少しいいことがありまして、はい。それで気分がいい中での収録でございます。前回収録した時に、僕鼻炎持ちで、鼻のレーザー治療、粘膜を焼き切って、腫れにくくするっていう治療をした日に収録したんですよ。で、それと同時に、舌下免疫治療って言って、僕、まあ、ダニとハウスダストのアレルギーがあるんですけど、まあ、それのなんかタブレットみたいなのを徐々に飲んで、そのアレルギー源を体に取り込むことで、まあ、体の中に免疫ができるっていうのも、まあ、同時に始めたんですね。で、なんかその日の夜、収録するときはそんなにちょっと鼻が、レーザーやるとね、副作用的に、こう、ちょっと荒れて1日2日すごい詰まっちゃうんですけども、それに加えてなのか、夕方にその免疫治療の薬も飲んだんですけど、なんかね、鼻はものすごい詰まるし、夜がなんか、ね、息苦しくて、夜中にね、何度も起きました。しかもこうなんか鼻が完全に詰まってるんですよ。完全に詰まってるんで、なんかこう息ができなくてハッと起きるみたいな感じのすごい嫌な目覚め方で。まあ鼻詰まってるのはね結構日常茶飯事なんですけども、まあ口がね開いてるんで当たり前ですけど、口呼吸はできるんだけども、なんかその日はすごい息苦しくて口呼吸してても、なんかこのままなんか窒息するんじゃないかみたいな、そういうこう不安に駆られるぐらいの感じで、なんかちょっと過呼吸にも近いのかなとか思いながら、まあ夜中眠れなくなっちゃって、家の中うろうろしながら、過呼吸のこととか調べて、ゆっくり呼吸して、とか、いうのやってたんですけど、なんかよくよく思ったら、やっぱその免疫治療の薬、もうやっぱり、ダニのアレルギーがあるのに、要はダニを体に飲み込むみたいな、治療なんで、最初の1週間ぐらいはいろんなそういう副作用みたいなのが出る人もいますよと。で、その日もね、最初薬局で30分間様子を見なきゃいけなくて30分間待ってたんですけど、特に何もなかったんで、まあ普通に帰ってきて、まあ大丈夫かなと思ってたんですが、なんかね、夜中その息苦しくて、もしかしたらね、それのせいもあんのかなと。なんか、パンフレットみたいなのもらったんですけども、それにもね、ま、息苦しさ、動悸とか、なんかそういうの出る可能性がありますってあったんで、それのせいかなと。で、それに加えてね、そのレーザーの副作用で鼻も詰まってるんで、もうそのダブルパンチみたいになっちゃって、なんかちょっと欲張って一気にやんなきゃよかったと。だからものすごい、その日はね、もう、1時間おきぐらいに起きて、眠れないと思ってたら寝て、みたいなのを繰り返すという。まあ、ちょっとね、しんどい夜がありました。うん。で、今日で3日目なんですけど、一旦その免疫治療の薬はやめてます。ちょっとね、週末出かけるのもあるんで、これ以上体調崩したくないなっていうのと、あとね、レーザーのその副作用的な方が少し落ち着いてくるのを待とうと思って。で、3日経ったらね、だいぶ鼻詰まりも、収まってきました。はい。もう1週間ぐらいすると多分結構調子良くなってくると思うんですけど、うん。そう、そんなことがありまして。でね、まあ、週末、出かけるっていうのは、また久しぶりに、でもないか。 まあ、ちょっと遠出は久しぶりですけど、山登りに行こうと思っております。先週末ね、北アルプスとか、まあ、ちょっと標高高い山は、ついに雪が降ってしまったんですけども、今回も、北アルプスの、スゴロク岳に行く予定でございます。一緒に行くのは、AJB、野沢のブルワリーに勤めているピロ君。そう。今年の11月に、OMM っていうイベントが野沢温泉でやるんですけども、まあそれこうちょっと山を舞台にした、なんだろう、まあレースというか、山岳、なんていうんだっけな、あれ。まあなんかこう山の総合能力みたいなのを競う大会みたいなのがありまして、まあそれにね、ちょっとノリでピロ君と出ることになったので、まあその練習があってら、一度ハイクに行こうということで、はい。本当はね、もうちょっと早い10月の頭に来るだったんですけど、まあ僕の出張と被っちゃって、ちょっとやむなく予定をずらしていただき、今週末、10月25日かなに行く予定でございます。ただちょっとね、雪の具合が心配で、まあ雪山登山の装備は持ってないもんね。足首ぐらいまでだったらね、なんとかなるかなと思うんですけど、それ以上降っちゃうともう無理なんで、その時はまあ勇気ある撤退をしようかなと思っております。そう。で、山降りたら松本で一泊する予定なんですけども、ちょっと今回、撮影機材、撮影とか収録機材、ポッドキャストの収録機材を持ってこうと思ってるので、で、山降りたら、ピロ君と一緒に、ちょっと山登りの話とか、してみようかな、と思っております。で、OMM の話もね、まあ、おいおい、その時、できればな、と。さて、今日は、先週末にあった、イベントの話しようかなと思っております。先週10月17、18の土日で、渋谷のジンナーハウスっていう場所で、キープポアリング日本っていう、ビールイベントがありました。これ主催してるのがミッケラーで、ミッケラーは、毎年この時期に、MBCT っていう、ミッケラビアセレブレーション東京だったかな。まあ、もともとね、コペンハーゲンでやってたイベントで、ほんと世界中の超トップクラスのブルワーが集まる結構やばいイベントなんですけど、1年前、2年前から東京でもやるようになりまして、そう、2年前はまだ滋賀高原ビール勤めた時に、あれも渋谷だったかな。なんかあの辺で、やったんですけど、それにもね、僕、参加したんですけども、その時は、アメリカ、ヨーロッパ、あとアジア圏から、本当にもう、本当に世界トップクラスのブルワーが集まる、結構クレイジーなイベントで、2日間、3日間だったかな、やったんですけども、まあね、打ち上げとかまで含め、本当に楽しいイベントだったんですけども、ね、今年はね、やっぱりコロナの影響で、海外のブルワーの方たちが来るのなんてまあ、もってのほかっていう雰囲気だったんですけども、まあ、ちょっとその代わりみたいな感じで、イベントを企画してくださって。で、今回はね、クラフトロックブルーイングとして、お支えを受けたので、行ってまいりました。そう、イベント自体ね、ものすごく久しぶりで、まあ、お店でね、ちょろっとやるのはいくつかあったんですけども、まあ、外でビアフェスみたいな感じで集まるのは、本当ね、今年一発目っすね、これ確か。うん。まあね、コロナがあったんでね、本当にイベントできなかったんで。これまではね、まあ前職時代なんかは、1年間に何本やってたかな、イベント。10から15件ぐらいは出てましたね。トップシーズンになると本当月2、3回とか。はい、もう本当に、いっぱいいろんなイベントに出てました。で、まあ、他の業種だとあんまりないかもしれないんですけど、まあ、こういうビールイベント、特にクラフトビールの、イベントって、ブルワーが、自ら行くって言ったら変ですけど、まあ、小さい会社なんで営業マンとかほとんど誰もいないので、作ってる人とか、そのアシスタントの人とかが、まあ、直接現場に行って、直接ビールを販売するって形を取るんで、はい。 あの会場に集まってる出展者の人もね、皆さんブルワーの方だったりとかして、うん。まあね、お客さんからしたらね、作り手の人に会えて、ね、ビールついでもらって、あの、喋ったり、まあいろんな質問したりとかできるんで、まあすごいいいですよね。まあこうクラフトビールらしいというか、まあよくね、顔が見えるのがクラフトビールだなんて言いますけど、まあ本当その通りで、あの、会えるアイドルばりの感じで、はい、顔も見えますし、喋りもできますし、はい、仲良くなれば一緒に飲みに行くこともできます。それがブルワーという存在なのかなと。ちょっと話がそれましたね。そう。で、今回のイベント、まあ、土日の2日間でやったんですけれども、全部で、1、2、3、4、5、6、7、10社。10社のブルワリーが出展してました。当日の端から言うと、東京のデビルクラフト。これまた東京のバッテレさん。で、茅ヶ崎バーバリックワークス。あとは、野沢の AJB。で、大阪ミノービール。で、僕ら、クラフトロック。あと、静岡のウエストコーストブリューイング。と、逗子ヨロッコビール。で、埼玉雑穀工房。と、ミッケラ。そう、こんな10社で。だからね、まあ、コロナの影響もあって、あの、国内のブルワリーでも声かけたけど来れなかったとこもあるようで。なんですけども、まあ、かなりね、今をときめくというか、はい。今人気のブルワリーが集まってるんじゃないかなと。第1回の収録、まあ、横浜行った時の話した時に、まあ、桜タップスのタップリストを見てなんて話しましたけど、まあ、結構それに近いような感じで、ちょっと前までビアフェスでよく見てたブルワリーとはね、またちょっと違うというか、まあ、それはいいとか悪いとかじゃないんですけど、うん、本当にね、今いろんなブルワリーが出てきてるんだなーってのを、こう、まあ、肌で実感するような、まあ、ラインナップというか、出展者でしたね。うん。そう。で、まあ、この10社で、イベントをやってたんですけども、まあ、初日はね、雨が降ってしまい、で、会場も外だったんで、でしかもま、寒くてね、もう風が吹きすさぶ中、うん、みんな、やっぱあんまりビール飲んでなかったですね。うん、ちょっと寒すぎて、僕ももう寒すぎて、カイロを途中で買いに行ったり、うん、途中からストーブが出てきたんで、ちょこちょこストーブで温まったりとか、はい。あとね、フードの出店でね、酒坊主さん出てて、そこのね、エビスープみたいなのが、まあ体が温めるような感じで、はい。あとはコーヒーをいただいたり、うん、なんかあったかいものとかを、結構飲んでた気がします。そう。まあね、寒い寒いと言いつつも、ずっと、この日はイベント11時から9時までやってまして、こういうイベントの時ってね、基本的に、まあ、ブルワー同士は、ビール飲み放題みたいな、まあ、飲み放題っつってもそんな飲まないですけど、まあ、お互いのビールちょっと、試飲し合うみたいな感じでやるんですけども、まあ、この時もね、時間もなかったし、10社結構いいビールで作ってるブルワーさんなんで、ちょこちょこ、いただきながら、みんなこう、自分のブースを少し離れて、で、隣のビール飲んだり、反対側のビール飲んだり、そう。まあ、すごいね、ブルワー同士、ものすごい仲が良くて、それはクラフトビールのね、まあ、業界の特徴の一つかなと。まあ、普通、まあ、普通どうなんだろうな。まあ、なんか酒の業界とかって結構、日本酒の業界とかって、ね、あんまり横のつながりなかったりとか、なんならやっぱちょっとライバル関係にあるとこもあるようなんて話聞いてて。まあ若い世代どうかわかんないですけどね。うん、まあブルワリー、クラフトビールに関してはね、本当に、まあ多少の、こことここは仲悪いとか、ちょっとした派閥みたいなのは、まあ確かになくはないんですけども、基本的にはもうすごくみんな仲良し で、お互いをリスペクトし合ってて、うん。で、かつね、すごいオープンな関係なんですよね。まあ、気球のあるビールがあれば、ちょっと飲ませてくださいなんて言って、飲みながら話するんですけども、極端に言うと、このビールどうやって作ったんすかっていうと、包み隠さず教えてくれるっていう。ね、なかなかないですよね。ある意味ではライバル企業にね、自分の手の内明かすような感じですけど、まあ言い方によりますけどね。うん。 そう、でも本当にね、例えばちょっと新しくて珍しいようなビールあったら、ね、どんな酵母を使っているのとか、どんなホップ使っているのとか、ね、果物を使ったやつあったらどんな量を使ったとか、いつ入れたとか、そう、結構そういうのはもう日常的にね、ビール飲みながら話すんですけども、うん、すごい、まあそういう時はお互いオープンな関係で、これはこういうのでとか、そうそう、なんか情報交換して、まあ、こうなんかいがみ合ったり、自分だけうまくいけばいいやってよりかは、まあみんなでね、協力して、うん、っていう考えなのかな。まあみんなで協力して、で、美味しいビール作れる方がいいんじゃないみたいな、なんかそういう感じっすね。なんか、まあ、ビールって、結構レシピがあれば、かなりそれに近いものは作れるといえば作れるんですけども、なんか、なんだろうな、その味とかだけに、すごい価値があるわけじゃないなっていうのはいつも思ってて、うん。世界トップクラスのブルワリーのビール、真似できたとしても、うん、なんか、それだけじゃ、一番にはなれないみたいなとこがあると思うんですよね。まあ、だからこそ、こう、まあ、みんなで教え合うっていうか、うん、教えても別に、ね、真似されても別に痛くないみたいな。例えばこれがなんかね、なんだろう。なんか iPhone とか作ってて、自分がもし、作り方教えてよって言われて、全部教えちゃったら、同じようなの作られて、負けちゃったりすんのかな。なんかそういうのに、そういうのとはやっぱちょっと違うんじゃないかなとは。なんか変な例えしちゃったかな。うん。まあ、そんな風に。まあ、とにかくね、仲良しで。はい。みんな、とにかくよく酒飲みます。はい。もう、11時スタートで飲み続けて、夜の9時までずっと飲んでるんで、なかなかっすね。で、まあ、いろいろね、飲ませてもらって、結構面白いなって思ったのが、麦雑穀工房さんの、ね、山桃を使ったビールなんですけども、これ発酵というか、まあ、熟成、発酵兼熟成を、フーダーって言って、大きい木の樽、ん？違うな。木製のタンクみたいな感じ。まあ、要は一緒か。ここのは確かね、500リットルぐらい入る木製のタンクというか、まあ、大きいの木の樽みたいなのがあって、そこで、発酵と熟成かなをさせたビール。うん。木のフレーバーも少しついてるし、他にも多分野生酵母少し入ってるのかな。なんかそういうニュアンスもあって、程よい酸味と。で、山桃のなんかこう自然な果実感がすごく美味しかったですね。うん。なかなかね、フーダーが今国内で持ってるのは雑穀さんとあとは AJB だけだったかな。結構バレルエイジとかはね、取り組んでるブルワリーさん多くなってきてますけども、うん。またフーダーね、ちょっと違う切り口で。そう、フーダーいいとこはね、一気にね、たくさんの量作れるんで、なんかここに、こう、ベースのサワーエールみたいなものを仕込んで、ある程度したらバレル移して、で、多分また新しい爆樹で足してみたいなのをやったりするとこも結構あるみたいです。また果物ね、漬け込んだりとか。そうそう。で、そうね、この、山桃のね、その自然な果実感っていうのがすごいこう染み渡って、まあそれはベースのビールが美味しいからっていうのもあるかもしれないんですけども、まあやっぱ昨今、アメリカからね、いろんなビール輸入されるようになって、すごく嬉しいし、まあレベルが高いビール飲めるの嬉しいんですよ。ただやっぱね、こうなんだ、特に最近のフルーツ系のビール、アメリカの、飲んだことある方、こうなんとなくわかるかもしれないんですけど、まあベリー系のやつとか、まあ、マンゴー、パイナップルとか使ったようなもの。まあ、いわゆるちょっとこう、ヘイジーとのクロスオーバーみたいな感じのフルーツビール。で、なかなか、ですよね。もうジュースよりジュースっぽい、買ったりもするし、まあ、中にはね、それでも、美味しいのもあるんですけども、うん。やっぱまあ、こう、どぎついのが多いですよね。まあ、その派手な味が美味しいって時もあるんですけど、うん。なんかね、今回のはもうちょっとそれとは真逆な、うん。自然な風味、うん。決して派手ではないし、ものすごい山桃の味がするわけじゃないんですけども、まあ、奥にふわっと香るようなバランス感っていうのが、なんかすごく印象的で、うん。美味しかったですね。あとは、まあ、いろいろ飲んだんですけど、あと AJB。AJB は、結構ハイアルコールのビール何種類か持ってきてて、樽から出したての、 ウイスキー樽で熟成させたインペリアルスタウト。これはもうすごいバランス感とリッチ感で、めちゃめちゃ美味しかったっすね。あとは 9% か 10% のバーレーワインも良かったし、まあそもそもこんだけハイアルコールのビールに取り組んでるのもね、なかなかすごいなと思って。うん。結構ね、場所の都合とかで、あんまり時間もかかるんでね、なかなかいっぱい作れるもんじゃないんですけども、結構そういうのに積極的に調整してるのは、ね、やっぱ田舎だからある程度場所の都合がつくってのもあるかもしれないですし、まあブルワリーのこだわりの一つというか、いつもすごいバランスも良くてね、美味しいんで、結構楽しみにしているビールですね。うん、そう、OMM の時もね、野沢に行けるんで、ちょっとそこでビール飲むの、楽しみにしております。そう。まあ、こんな感じでね、まあ、いろんなビール飲みながら、ブルワーの人たちと、いろいろお話ししながら、まあ、一日過ごして、まあ、11時からね、9時まで、まあ、飲みつつ仕事しつつで、ここでね、解散とならないのが、まあ、ビール屋さんの常というか、うん、9時で終わって、10時から、打ち上げが始まりました。もう散々飲んでて、ちょっと胃もね、こう、元気なくなってきて、もう飲めないなぁ、なんて思ってたけど、いざ仕事が終わって打ち上げとなるとね、結構飲めるもんですね。この日は渋谷のミッケラーの、すぐそば、にある、昭和6年創業だったかな。今年で89周年のお好み焼き屋さんで、打ち上げをしてきました。大体、あるあるなんですけども、打ち上げになるとビール飲んでる人ほとんどいなくて、80% か 90% ぐらいの人がレモンサワー飲んでますね。うん。まあ、なんだかんだでね、ビールずっと飲み続けてると疲れるんですよね。僕もね、ちょっとレモンサワー飲みながら、うん。お好み焼きと焼きそばと食べて、やっぱああいうあったかくてちょっと脂っこいもん食べるとね、だいぶ復活しますね。はい。で、あんなに、こうちょっと寒さでみんな、いやいや元気がなくなってたはずだったのに、打ち上げが終わる頃には、ものすごく元気になってまして、当然のごとくね、二次会、三次会と流れていくわけで、二次会はね、近くのね、ビートカフェってお店で、ちょっとこう、なんだろう、アングラな感じなのかな、わかんない。なんか、でもビールが一杯600円とかで飲めて、かなり面白い雰囲気で。ここでね、1時、2時ぐらいまでワイワイ飲んで。でね、まさかの、結構、まあ、結構ね、今回、出店してるブルワー、ブルワリーのブルワー、割と若い人が多くて、20代もいたし、まあ、30代前半ぐらいの人も結構いて、そうそう。ちょっと前まではね、まあ、ブルワーの人って、もうちょっと、と、年齢層高かった。っていうか、まあ、年齢層高い人もいるんですけども、あんまり若い世代の人はそんな多くなかったんですね。それこそ僕入社、前職入社した頃なんかは、ね、年近い人なんてほとんどいなかったし、うん、でも最近はね、飲食店のスタッフ、含め、ブルワー含め、だいぶね、なんかこう、若い層が増えてきましたね。うん。今回もね、打ち上げの時は、ちょっと、もうちょっと上、40前後ぐらいの人たちは、まあ2時ぐらいでせいぜい切り上げたんですけども、ヤングチームというのか、僕らは腹も減って、うん、まだ飲めるぞという感じで、締めのラーメンに行ってきて、そう。で、ね、そのラーメン屋着いたのもう3時手前ぐらいだったんですけど、まあサクッとラーメン食って帰るかなと思ってたんですけども、なんかそれまでね、結構くだらない話してた割に、すごい、そっからなんか、ちょっと真面目な話で盛り上がりまして、うん。でね、まあその時ね、話してたことが結構面白かったんですけども、まあその時8人ぐらいいたのかな。うん。ミケラのスタッフの人3人と、あとブルワー4人かな？うん。7人だね、そしたら。そう。で、まあどんな話してたかっていうと、まあいろんな話したんですけど、まあ一つ、結構いろいろ、こう、みんなで、わーわー意見言い合ったのが、まあ、イベントの客層についてね、話してまして、 僕もね、やってて、すごい思ったんですけども、今回のイベント、ちょっと客層がね、独特だったというか、なんか、今までいない感じで、年齢層も、割と若い。まあ、20代はそんなにいなかったかな。まあ、30代、40代の方々が。結構ね、もうちょっと、こう、ラフなビアフェスに行くと、もう少し上の世代、50代、60代の方とかも、ちょこちょこいるんですけども、それこそね、地ビールが、できた頃からのファンの人とか、そういう人はね、今回あんまりいなくて、で、かつ、すごいビールオタクの人が今回結構来るかなと思ってたんですよ。っていうのも、まあ、ミケラがね、もともとやってる MBCT っていうのも、まあ、かなり、こう、ギーク向けというか、ちょっとかなりビールにこだわってる人に向けたようなイベントで、まあ、その時は入場料もすごい結構高いですし、まあ、ビールのこと考えればね、そんな高くないんですけども、で、チケット取るのも結構大変だったりするんで、まあ、本当こう、まあ、よく知ってる人が集まるようなイベントで、今回もそんな感じかなと思ったんですけども、で、もうちょっとこう、なんかライトな感じっていうか、チケットもね、今回のやつも、まあ、各部100名で1日3部制なんですよ。で、割と早い段階でソールドアウトしたんで、なんか暇だったからフラッと来たって人は来れなかったはず。ある程度情報をね、こうキャッチしてて、すぐにチケット取った人しか来てなかったと思うんですけども、なんか、例えば、僕らのブースの隣が、ウエストコーストブルーイングだったんですけども、ビール好きな人だったら、もはや今知らない人はいないんじゃないかってぐらい、新しいブルワリですけど、すごく人気のところで。ただね、今回、隣にいてて見てましたけど、どこにあるブルワリあるんですかとか、どこのブルワリですかって聞いてるお客さんが結構いたんですよね。なんかこのイベント来るのに、ウエストコーストブルーイングのことは知らないんだ、みたいな、なんかそういう意外なことが結構あって、僕らクラフトロックもね、僕らあんま知名度ないっていうのもあるかもしれないんですけど、ブルワリどこにあるんですかってすごい聞かれたんで、なんか、こう、そんなにじゃあビールめちゃくちゃ飲んでるわけじゃないんだなみたいな。でも多分少しクラフトビールに興味があって、どういうきっかけでチケット買うまで行ったのかわかんないんですけども、例えば連れのお友達が買ったとか、なのかな、なんかね、その辺がちょっとこう不思議でしたね。でもすごいこういい雰囲気で、お客さんもこうなんか新しいものを純粋に楽しんでる感じがして、なんかこう余計な、なんだろうな、余計なうんちくじゃないですけど、そういうのもなく、こうクラフトビールだけが大好きっていうよりかは、まあいろんなこと他にも、例えば食事とかワイン、もしかしたらワインとか、なんか洋服、音楽とか、なんかいろんなことに趣味を持ってそうな人が、その中の一つとして、クラフトビールを多分ちょっと好きでいてくれて、で、この週末面白そうだから行ってみようみたいな感じで来てくれたのかなと。だからものすごい知識が豊富とか、すごい、毎日こんだけビール飲んでますみたいな感じじゃないけども、あったら飲むとか、ちょっと選んで飲むみたいな感じなのかな。なんかその辺の層ってすごいこれから大事になってくるんじゃないかなって思ってて、やっぱりすごいこうコアで、で毎日ビールを飲んだり、それこそあちこち取り寄せたりとかしてくれる人が増えてくっていうのはね、業界的にもすごいいいことなんですけども、なかなかね増えてくものじゃないと思うし、正直ね、そういう人たちの、こう、ちょっとパイの奪い合いみたいな感じになってるのも、現状なのかなっていう、思うんですよ。で、やっぱりこう、裾野ってのはある程度、広げていかなきゃね、いけないかなと思ってて、なんか、今回は、そういう、なんか、少しずつ裾野が広がってきてるかな、のかなっていうのを、少し感じましたね。ここね、ミッケラのね、スタッフの人もいたんで、そうで、ミッケラの渋谷とか神田のお店、渋谷とか神田にお店があるんですけども、やっぱそこに来る人も、結構様々なようで。ミッケラってね、一般的には結構、こう、オタクというかギークなビールを提供している場所なんで、割とビールががっつり好きな人が 集まるイメージがあるんですけども、まあそこはやっぱ場所柄だったりとか、雰囲気でですかね、なんとなくおしゃれだから行ってみようみたいな人も来るようで、まあかなりヘビーなビール好きの方から、全くどれ飲んでいいかわかりませんみたいな人まで、まあ本当、いろいろ来るようですね。うん。で、それってまあなんかいいことだし、ちょっとでもね、興味持ってもらえた人には、まあぜひ一杯でもいいからね、飲んで美味しいって言ってもらえたらいいのかなと。なかなかね、そういう人がじゃあ、毎週ビール飲みに来るかっていうと、なんかそんなに簡単なことじゃないし、それぐらいの、例えば月に1回ぐらいしか飲まない人ってのが増えるのもいいことっていうか、相変わらずうまく説明できてない。うん。なんか例えば、1ヶ月に、10本ビール買う人が1人いるのもいいことですけど、1ヶ月に1本だけビール買う人ってのが10人増えるってこともすごい大事かなと。結果的に消費されるビールの量は10本だと思うんですけども、なんか、1ヶ月に1本の方が簡単だと思うんですよね。当たり前なんですけど。1ヶ月10本の人を10人集めるのって、集めるというか、10人の人に買ってもらうのってのは、そんなにハードルが高くないのかなと。それはもしかして100人になるかもしれない。1000人になる可能性はあるかなと。逆にね、1ヶ月に10本買ってくれる人が、100人、1000人って増やしていくのって、もっとこう、倍、2倍、3倍のエネルギーがかかるんじゃないかなと、思う時がありまして。うん。だから、そういう、ね、ライトとかヘビーとか区別するのもちょっと変ですけど、本当にたまにだけどクラフトビールを飲む人っていうのは、これからすごい、こう、この業界にとって大事な人になるんじゃないかなと。そのね、1ヶ月に1回のビールっていうのは必ず美味しいものじゃなきゃいけないし、味以外にもね、こう、楽しい要素。あ、久しぶりにクラフトビール飲んだら、ね、なんかいいことがあったって思うと、また次も飲んでみようっていうのに、つながるのかなと。うん。で、なんかね、僕そう、なんだろう、こう、そういう時に、てかこう、クラフトビールの裾野を広げる時に、まあ、どんなことが大事かなっていうのが、まあ、結構、いろんな要素があると思うんですけども、まあ、まず飲むビールが美味しいっていうのは、まあ、当たり前のことで、ただなんかそれ以上に、その人がどんなビール飲みたかったかっていうのにマッチングすること、まあ、逆に言うと、ミスマッチを極力避けることがすごいビールにとって大事なんじゃないかなって思ってて、これは結構イベントとかいろんなところで、まあ、ビール提供する機会があるんですけども、例えば世界で一番うまいって言われてるビールだったら誰が飲んでもうまいって思うのかっていうと、なんかちょっとそれは違うなって思ってて、うん、今日ちょっと初めてクラフトビール飲み来たんですとか、たまに飲むけどちょっとなんかおすすめありますかみたいな人にね、もうビアギークだったら喉から手が出るほど欲しい世界一のビールがあったとして、それ飲ました時に必ず美味しいかっていうとどうなのかなと。うん。それよりかは、実はそんなに美味しくないけど、その人の今の気分に合ってるビール。例えばその人は、ちょっと、駅から歩いてきたから汗もかいてて、で、まずは軽めの一杯が飲みたいって思ってたら、やっぱりそこにマッチしたビール、その人の、その幅の中で、選んであげて、飲んでもらうのが一番いいんじゃないかなと。うん。当たり前のこと言ってるかな。そう。うん。なんかミスマッチね。だ結構ビールって、まあ、IPA はやっぱ苦いとか、ね、黒ビールは見た目によらずスッキリしてるとか、見た目通り甘いとかあるし、まあ、最近はね、サワーエール、ちょっと酸味のあるビールとか、まあ果物使ったやつとかもそうっすよね。本当に果物らしいというかすごく甘い感じの果物感か。はたまたね、さっきみたいにちょっとふわっと香るような、フルーツ型ビールとか、うん、まあ、いろいろあると思うんですけど、うん、なんか、そこがね、お客さんが思ってるのとずれちゃうときが一番、うん、もったいないな。そこになんか品質っていうのは、 必ずしも関係しないんじゃないかって思ってて。もちろん、品質がいいに越したことはないんですけれども、品質だけが良ければいいのか、うち僕ら美味しいビール作ってるだけでいいのかっていうと、やっぱそれだけじゃ足りないなと。その時々のお客さんが求めてるものを確実に提供できるようにするっていうのも、まあ一つ大事なことなんじゃないかなっていうのを、まあちょっとこんなね、打ち上げの中でね、話をしてて思いました。うん。まあミスマッチ避けるためにはね、まあ説明を丁寧にすることだったり、まあこう、割とこう、的をついた質問とかできると、どんなビール飲みたいかとか引き出せるし、うん。あとはその時にね、選べる、僕ら側が、選べるネタを用意しておくってことも結構大事なことの一つかなと思ってて、まあ、例えばイベントに出店してて、ビール2種類しか出してませんよと。まあ、今回はそんな感じだったんですけど、ね、2種類しか出してませんよって言ったら結構選択の幅狭いじゃないですか。スッキリ系がいい、苦い系がいいって言われた時に、A か B かしかないよりかは、ね、6種類ぐらいある中で、これどうですかとか。うん。これはやっぱこう、お店やってる人とか、まあ、酒屋さんもそうですけど、うん。なんか引き出せるネタは多ければ、多い方がね、ね、その求めてきてくれた人に対して、ビシッと、いい一杯を、提供できるんじゃないかなと。うん。ビールはね、そのやっぱ選べる楽しさもそうだし、その多様性っていうのが、普通のビールと違う、まあ、クラフトビールの大事なポイントかなと思うので、うん、まあ、その多様性っていうのはそういう場面で生きてくるのかなーみたいな、なんかそんなことをね、考えました。うん。そんな真面目な話をね、3次会のラーメン食べながら夜中の3時にしてるんですよ。なかなか面白いですよね。うん。なんか、ビアフェス、ビールイベント、久しぶりで、そんな時間前飲むのも、まあまあ久しぶりだったんで、なかなか、とっても楽しい、とっても楽しい気分で、はい、お酒が飲めました。はい。で、翌朝ね、若干のダメージありましたけども、まあまあまあ、うん、楽しかったんで、よしとしようかなと、はい。まあそんな感じでね、まあ日曜日はね、すごい天気が良くなって、まあ、絶好の、ビール日和の中、イベントができてね。うん。なんかお客さんもね、やっぱ100人限定なんで、まあ、屋外だし、そういういわゆるコロナの問題もね、あんま気にせず。で、かつ、まあ、たまにビールイベントって結構行列できちゃったりする時もあるんですけど、今回はね、まあ、行列も皆無で、うん。で、ブルワーの人とも結構話せるし、うん。なんかすごい気持ち良さそうで、みんななんか各々楽しんでる様子が印象的でした。うん、まあ、すごい楽しいイベントでね。はい。また、これにできればいいなと、うん、思っております。で、ミッケラーの人たちはね、もう準備から何からしてもらって、本当に、ありがとうございましたと。うん。そう。じゃあまあ、こんな感じで、ちょっと週末のイベントの話は終わりにしようかなと。まあ、ちょっとなんかまとまりのない感じで、話してしまいましたが、はい。とね、もう12時半回ってます。もう普段12時には絶対寝てるんですけど、珍しく夜更かしをしております。はい。明日はね、仕事して、そのまま、夜行バスに乗り込んで、はい。山登り行くんで、もう結構ね、準備もだいぶ終わったんで、はい。あとは寝るだけっすね。うん。また、じゃあ、山登りの後、ピロ君との収録かな、次は。順調にね、こんな感じで収録続けていければなと思っております。じゃあ、今日はこんなところで終わりにします。さようなら。